おはようございます。7月に入りました。今月と来月は聖書教育史に従うと創世記のヨセフ物語を学ぶことになっていますので、それに礼拝も従っていきたいと思います。で、今日はそのヨセフ物語の導入部分である37章その特に前半のところを読むことになっています。もうヨセフ物語のことはもう皆さんご存知のことだと思うんですけれども、父ヤコブですよね、お父さんヤコブ、その12人の子供がおりましたけれども、その11番目の子供ということです。で、12人息子なんですよね、息子がこういたわけですけれども、この父ヤコブにとってこのヨセフというのは本当にこう、自分が愛した妻ラケルとの間に生まれた最初の子供になるわけですよね。で、しかも年を取ってからの子供だということで、特にこう可愛がったということです。そのラケルとの間にはさらにベニヤミンという子供が生まれたんですけれども、ヨセフの弟になるわけですよね。でもその母であるラケルはこのベニヤミンを産んで、すぐにもう死んでしまったということが35章ですかのところには記されています。で、ラケルはもう死んでしまったと。で、12人の息子がいる父ヤコブなわけですよね。で、今日は37章というのは書いてあるところを見ますと、ヨセフがもうすでにこう17歳になっているという時の話になっています。お読みになってみていかがでしょうか。今日のところはね、それほど物語が進展するわけでもないんですけれども、この後のねことを僕たちはもうすでに知ってるわけですよね。で、そうするとこの後ね、本当にこう、まるで何て言うんでしょう、大河ドラマのようなこう本当にこう激しいというか、もういろんなことが展開していく、そういうようなヨセフ物語のこうあらすじっていうことを私たちも知っていますから、今回のところはその導入部だねっていう感じで、さらりと読んでしまう感じがするんですけれども、でもなかなかですね、改めて読んでみますと、今日のところにも本当にこうデリケートなこう人間の心、それは人間のこう罪の心と言ってもいいと思うんですけれども、そういったものが非常にこうよく描かれているような気もいたします。で、実際こう来週読む部分ではこのヨセフの兄たちのこう妬み憎しみの心がこう爆発しまして、そこからこの家族のこう崩壊というか、本当にこう波乱万丈の物語がこう展開していくわけですけれども、今日のところはそのダイナマイトのこう導火線のような部分だなと思います。で、実はですね、この37章一度もですね、神様とかあるいは主とかそういう言葉単語っていうのは一回も出てこないですよ。そういうのも珍しいかなって思うんですけれども、そういった意味ではね、非常にこうなんて言うんでしょう、こう信仰深いこう話の出来事が続いているっていうよりかは、とてもこの人間臭い生々しいそういう部分なんですね。で、ちょっとこの余談なんですけど、このヨセフ物語、ご承知のように創世記の中にこう入っているわけですよね。で、かなりの部分を占めています。37章以下50章まである創世記のこれから以降は全部このヨセフ物語と言ってもいいわけです。 でも創世記に入ってるんですよね。で創世記ってね、私たちこうその文字通り創世記っていう言葉を聞くと創生ですから、何かこう天地宇宙の始まりとか、こう人間の始まりをこう記しているっていう、そういうのが創世記っていうふうに思うわけですけれども、でもちろんそうなんですけど、でもその話っていうのは言ってみれば創世記のもう一章二章でほとんどもう終わってしまっているんですよ。でこの創世記ってどうして訳したのかっていうと、なんかこれはまあギリシャ語訳の聖書で、まあ、そういうこう創世という言葉、まあ、ジェネシス英語でね言う、そういうのが当てられて、まあ、そうなったらしいんですけど、でももともとのヘブル語ではそうではなくって、ヘブル語ではですね、ベレーシスといって、それは単にですね、こう始めにっていう、そういう言葉の単語なんです。でそれを今でもヘブル語ではこれはベレーシス、最初の書はベレーシスというふうにこう用いているんだそうなんですね。まあ、それはもちろん創世記第一章の一節の初めに神は天地を創造されたっていうところから取られているわけですけれども、この初めにという言葉が書物の名になっているっていうのはなかなか興味深いなって思ったんです。でそれは単に天地の初めの物語だけじゃなくって、こう人間という存在の始まり、そしてまたその人間のこう罪の始まり、でそしてまたその人間の罪に対して神様がどのようにこう手を差し伸べてくださったのかっていう、その始まり、でそういうものが描かれている書物なんだなと、でそういう意味もあるんだなっていう気がします。でそういう意味でこの創世記の中にですね、このヨセフ物語というものが大事な部分として置かれているっていうことは、とても意味があるな、意味が深いなっていう気がいたしました。で今日のところは、まあ、読んですぐにこう理解できるところですけれど、こう見過ごしにできないことを、単語があるなっていうふうに思ったんですね。特にそれがですね、4節の中でですね、こう書いていますね。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。という中の、穏やかに話すこともできなかったっていうところを、ここ大事なとこだなって思います。まあ、ここで、まあ、描かれていることは、兄弟の不和ですよね。こう、穏やかに話すことができないぐらい、ちょっと疎遠になっているというか、兄弟の間が、心が結びついていないと。でね、ちょうどまあ言ってみれば、そういうふうな事柄と真逆な聖句があると思ったんですね。で、その聖句が、この礼拝堂の、皆さんから見ると左側に掲げられている菊池さんが書いてくださったこの詩編の言葉です。133編の一節の言葉。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。兄弟の一致ですよね。これが本当に主にある本当に喜びなわけですけれども、それが失われていると。いうのがこの創世記のこの部分です。穏やかに話すことができない兄弟関係、最も近い肉親である兄弟の中に不和があるんです。でこれはヘブライ語で言うとこうシャローム、平和、穏やかさ、それが失われているっていうことなんです。これはもっと深い意味からするならば、神様の平安がそこで失われているっていうことになります。まあ、どうしてこうなってしまったのかっていうことですけど、まあ、ある意味、ここにはこう具体的な原因というものがこう見て取れますよね。父ヤコブの ヨセフに対するエコひいきが見て取れます。まあ、ヨセフは愛する妻ラケルの最初の、しかもこう年寄りっ子で、まあ、偏愛していたというわけです。で、しかもそれだけじゃなくって、ヤコブはこのヨセフには特別の晴れ着を、衣のね、長い、裾の長い晴れ着を着せていたって書いています。これどういう着物かっていうと、まあ、サムエル記などにも記されているんですけれども、これほとんどですね、王女様が着るようなもので、まあ、とってもこう、まあ、目立つわけですよね。そしてまあ、こんなものを着ていたらば、とてもですね、労働なんかできないわけですよ。他の兄弟たちはいろいろ働いてたでしょ。こんなものを着てたらば、ヨセフはまともな働きなどとてもできないと思います。他の兄たちが妬むのもある意味当然ですよね。そんなことは、これはどちらかというと、まあ、ヨセフの責任というよりかは、ヤコブの責任ですよね。愚かだと思います。父、ヤコブはね。けれどもね、このヨセフもどうなのかなっていう気もするんですよ。もう17歳です。自分がね、どのように兄たちから見られているか、わからないんでしょうか。あまりにもこう無邪気なような気がするんですね。しかもこのところでは、6節以下ではね、自分の見た夢を兄たちにそのまんま、まあ、聞いて聞いてという感じで話しています。1回ならず2回も話しています。まあ、実際こういうヨセフのような兄弟がね、いたらば、私たちもきっと、嫌なこう気持ちになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。兄たちが穏やかに話すことができないというのも、まあ、無理なかない、そんな気もいたします。でもですね、そういうふうな関係から始まって、それがついにはですよ、兄たちからすれば、もうこんな弟はいらないと。見たくないということで、まあ、売り飛ばしてしまおうっていう、こう、残酷な思いにまで発展してしまっているわけですね。それは、こう、来週見るところですけど、まあ、本当、こう、聖書というものは、こう人間同士の破れというものが、どういうところから始まっていくのか、それを、こう、リアルに描いているな、という気がいたします。では今日のところでは何かこう救いのようなものっていうものはないんでしょうか。私はそれもまた描かれていると思います。暗示されていると思います。それはですね、ヨセフがこの見た夢、まあ、ヨセフが夢を見ているっていうそのこと自体の事実ということと、またそれらのこう出来事を、この一連の出来事をですね、こう父ヤコブが心に留めたって11節に書いてありますけど、そのことがの中にこう救いが暗示されているような気がします。ヨセフは2つの夢を見たっていうふうに語っていますよね。6節の夢の内容というものは、まあ、畑で束を祝えていると、兄たちの束が自分の束にひれ伏したっていう夢です。結構露骨な夢ですよね。で、それとですね、こう9節以下には今度は太陽と月と11の星が自分にひれ伏したっていう夢です。でヨセフはこの夢をですね、そのまんまこう無神経にこう語ったんですね。それで、まあ、兄たちの反感を買うことになったわけです。ですけれども、この夢の内容は、まあ、兄たちの束が自分の束にひれ伏すとか、太陽と月、十一の星が自分にひれ伏すというふうなこと、まあ、兄弟とか家族が、まあ、自分に頭を下げるというようなことを、まあ、ヨセフは、まあ、語ってしまったわけですけど、でも、その事柄は、これからヨセフが売られていく先のエジプトにおいて 現実になったわけですよね。で、当時のこう夢っていうものは、まあ、現代考えるこう夢とはちょっとこう違う意味合いがあるみたいです。今の時代こう夢というとですね、まあ、全てがこう解明されているわけではないと思いますけれども、よく言われることは夢っていうのはこう人間の心の奥底、深層心理にあるものがこう生じてくるんだというような説明がよくなされますよね。けれどもですね、この当時、まあ、聖書で語る夢っていうのはそういうふうにはこう捉えていなくって、聖書で語る夢というものはそこに隠された神様の御旨、ご計画というものが暗示されているというこう理解がありました。つまりここでは夢というものはこう自分自身の心の深い現れというよりも神様の御心の現れということにこう なるんです。ですからヨセフにしてみれば、こう自分を誇る気持ちというものはこうさらさらなくって、ただただですね、こんなことを神様は夢で告げたんだよと、まあ無邪気にこう語ってしまったわけですね。そういうような、まあなんて言うんでしょう、まあ、軽いと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、そういう思いで語ったんだと思います。でもそこには配慮がなかったですね、ヨセフは。そんなことをね、言われた人はどう思うかっていう、その想像力が欠けていたっていうことは言えると思います。で、父ヤコブもですね、このヨセフの二度目の夢を聞いたときには穏やかな気持ちになれなかったって書いてあります。こう書いてありますね。一体どういうことだと。お前が見たその夢は、私もお母さんもお兄さんたちもお前の前に行って地面にひれ伏すというのかと叱ったとあります。まあ無理からぬことですけれども、この後で聖書はこう記しています。11節、兄たちはヨセフを妬んだが、父はこのことを心に留めたと書いてあります。心に留める、でこれは大事な言葉だと思います。父ヤコブは兄たちのように熱くなってしまったのではなく、このことを、まあ、冷静に受け止めたんです。この出来事の意味を思い巡らそうとしたんです。なぜこの子がこんな無神経なことを言うのか、まあ、自分の子育ての反省もあったかもしれませんけれども、それ以上にヤコブはヨセフの言動や夢に神様の御心やご計画が示されているのではないかと静かに考えたのではないかなって思います。心に留める、でこれはしばしば出てくる言葉ですね。新約聖書の受胎告知を御使いから受けたマリアもそうでしたよね。御使いの言葉を聞いたときに、マリアはこの挨拶は何のことかと考え込んだって書いてありますし、まあ、他の箇所でも数箇所ありますけれども、例えば羊飼いの報告をね受けたとき、降誕の場面です。そのときにマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたって記されています。聖書の基本というものは、神様は語られる、そしてその言葉を人間が聞くっていう関係性がとっても大事だと思うんですね。神語りたも、人聞くっていう関係です。で、そしてそれは言ってみれば、私たちが生涯にわたって神様と私たちがやり取りをしていく中の関係を言い尽くしている、そういう事柄ではないかなっていう気もします。で、私たちが生きていく中には、なぜ今こんなことが起こるのかとか、 こんな結果になるなんて思いもしなかったとか思うことが時折あるんじゃないかと思います。良かれと思ってしたことが裏目に出ることもあります。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって、その理不尽さに打ちのめされることもあると思います。そのような時、私たちは神様などいるのだろうか、あるいは神様も私をお見捨てになったのですかって思ってしまうことだってあるかもしれません。けれどもそういうことでしょうか。私はそうではないと思います。先ほど私はヨセフの兄弟たちが、兄たちが穏やかでいられなくなった、それには具体的な原因があるというふうに申しました。確かにその背後には父ヤコブのヨセフに対する偏愛がありました。またヨセフの無神経さもありました。しかしだからといってですよ、だからといってそれが兄弟を売り飛ばす理由にはならないのではないでしょうか。それは正当化できることなんでしょうか。まあ、もちろん原因は原因としてしっかり見ていかなければいけないと思いますけれども、すべてをそれに帰していったらば人間関係はギスギスになってしまうと思います。あれは全部お前が蒔いた種なんだと、お前がせいで全てはこの結果につながっているんだと、責任取れと、いや自己責任だっていうふうなことをしばしば言われますけど、もうそれにね、それ言われちゃったらば言い返すことを私たちできないことがありますから、もう本当にもうぺしゃんこになってしまうじゃないですか。そうなっちゃうと私たちは本当に行き場を失うんです。で、聖書はですね、そうは言いません。そんな風通しの悪いことに追い込まないんです、人間を。ヨセフの兄さんたちはね、本当にこう心がちょっとギスギスにこうなってしまったので、こうヨセフを売り飛ばしてしまったんですけど、それでもね、神様は最後には不思議な導きをなさるでしょう。これがね、神様のなさり方ですよね。私たちは神様のご計画をそれこそ終わりから始めから終わりまで見極めることなんかできないんですよ、摂理というものを。人間のご計画とは違う、人間の計画とは違うご計画を神様はお持ちだということを私たちいつも見ていかなければいけないっていうふうに思います。で、私は思うんですけど、この世は残念ながら納得のいかないことが多く起こりますよね。社会的にも政治的にも、どうしてこんなことが許されるんだってことがたくさんあります。また普段の身近な人間関係だって、なんで私こんなこと言わなきゃいけないのって、どうしてまたこんなことが突然起こるのってね、本当にこう理解に苦しむことってもうしばしば会うと思います。いろんな時が私たちのこの地上の歩む人生の中には起こるんです。だから旧約聖書コヘレテの言葉の3章の中には書いてあるじゃないですか。何事にも時があり、雨の下の出来事にはすべて定められた時があるっていうふうにあって、いろいろな時がそこで書かれています。例えば生まれる時があると、死ぬ時があるっていうことから始まって、泣く時があり、笑う時があり、また嘆く時、踊る時、愛する時、憎む時もあるんだというふうに聖書は語っています。私たちは何か不幸なことが起こると、その原因を探ろうとしますよね。何か原因があるはずだと。因果応報の捉え方です。 けれども聖書はそれとは違うんです。因果応報の捉え方はそれはいわゆる犯人探しになってしまうんです。こういうことになったのはあなたの子育てが悪かったからだ、教育が悪かったからだとか、こういう置かれた環境が悪かったからだとか、そもそもあの人の人間としての出来が悪いとか、もう救いようのないことを私たち結構平気で言ってしまうことがあります。これは要注意だと思います。聖書はそんなことを言わないんです。すべてのことには原因があるのではなくって時があるんだというふうに聖書は言うんです。私はこれは大きな慰めだなって思ったんです。いろんな時を神様は私たちに与えるんだと。理解できない時もだからあるんですよ。でもその時を支配している方がいらっしゃる。神様はその時をご支配くださるんだということです。これは私たちの救いじゃないでしょうか。事実この後のヨセフの生涯はまさにその時を支配されている神様の導きの中で不思議に導かれていって、最後には異郷の地エジプトの地で兄弟の涙ながらの和解の出来事にも結実していくじゃないですか。和解するんですよ、この兄弟は。シャロームが回復するんです。で、父ヤコブでさえもですよ、まあヤコブの育て方が悪かったんだなって言われてしまうかもしれませんけど、このヤコブだってね、最後には全ての兄弟とね和解して、またみんなを、本当に12人の子供みんなをね祝福しながら遺言を語って、平和のうちに自分はアブラハム、イサク、リベカが眠る先祖の土地で葬られて終結を迎えているんですよね。50章に書いてあります。私たちの生涯の時はすべて神様の御手の中にあるんだっていうことを、この創世記は私たちに雄弁に語っているんじゃないでしょうか。因果応報とか運命論ではなくって、神様の摂理があるんだと。私たちには隠されているだけども良き摂理が私たちには必ず用意されているんだということを信じていいんだということを、私たちは受け止めていいんだと思います。今日はこの後でイエス様が制定された主の晩餐式を執り行います。これは十字架にイエス様がかかられる前日の夜の出来事でしたよね。ヨハネによる福音書ではその直前にですね、この晩餐式を行う直前に弟子たちみんなの足をイエス様ご自身が現れたっていう出来事が書かれています。ヨハネ福音書13章です。その時自分の足を現れたペテロはですね、もう恐れ驚いてイエス様に、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですかっていうふうに言いました。で、その後でイエス様が何ておっしゃったかというと、私の知っていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになるっておっしゃったんです。この今あなたには分かるまいが、後で分かるようになるっていうこと、これが私たちの人生、私たちの信仰の歩みなのではないかなって思います。この後で分かるようになるっていう言葉、これ文語訳ではですね、後悟るべしっていう言葉なんですね。で、今日僕説教のタイトルを後知るべしってさせていただいたんですけど、まあ、後悟るべしでもよかったんですが、このことですね、後になって主の御旨、ご計画が見える時があるんだっていうことです。ヨセフの生涯もそうでした。この時はね、ちょっと分かんなかったでしょ。見えないんです。隠されているんです。私たちの人生もそうだと思います。 今はイエス様信じながらですけど、こう手探りでね歩んでいる時なんだと思いますけれどもね、それでいいんだと思うんです。イエス様は後で分かるようになるよってお約束くださっているんです。もしかしたらこの地上では全く解決が、パズルが当てはまるように解決がつかないことだってあると思うんです。でもそれでもいいんじゃないですか。きっと御国でイエス様はご自身が私たちにこういうことなんだよって直接教えてくださることもあるんじゃないでしょうか。そして私たちは納得するというか、ああそういうことだったんですねって言って神様感謝するっていうことがあるんじゃないかなって僕は思うんです。後知るべしなんですよ。隠されているんです、摂理は。だけどもそれは私たちに対する良きご計画を持っていらっしゃる方が隠しているだけなんであって、必ずそのことが示される時が来るって信じていいと僕は思います。だってイエス様は私たちのこの地上を歩むこの一歩一歩をね、あなた方といつも共にいるって言ってくださっている方じゃないですか。責任持ってくださるんですよ。だったら私たちはね、このお方を本当に仰いで一歩一歩歩んでいきたいなって思います。私たちはこの地上の歩みは本当罪だらけです。あなた責任取れなんて言われれば取れないことたくさんあります。失敗をしでかします。もう消しゴムで消したいことだってたくさんあると思います。消せないんですよ。だけどもイエス様がね、それを全部背負ってくださって十字架にかかってくださったんだから、もうこの方にお委ねしましょう。そしてこの方は私たちのそういったものを全部背負ってくださって、破れを、罪を、過ちを全部背負ってくださって、死んでくださるだけじゃなくって復活してくださったじゃないですか。復活してくださったっていうことは、今私たちと共に生きていてくださるってことです。そして約束してくださいました。あなた方を私が用意する永遠の住まいに迎えるよ。その時が与えられるまで、この方を信頼しながら、共にこの交わり、兄弟姉妹の交わりを大事にしながら歩んでいきましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはこの地上では本当にどうしてですか、なぜですかとつぶやきたくなるようなことがたくさんあります。しかしどうか私たち、そのことを何か自分が悪かったからだとか、自分の罪の結果がこのようになったとか、そういうことのように捉えるのではなく、私たちに隠されている摂理があるんだ。あなたは必ず私たちの人生を生涯にわたって導いてくださり、最後には納得させてくださり、あなたの皆を賛美する者へと私たちを導いてくださる、そのご計画があることを信じます。そのようにどうか私たちの信仰を固くあなたに結びつくものとして導いてくださいますようにお願いをいたします。これからヨセフ物語を学んでいきますが、この物語が私たちに対する物語であることを深く学んで聞いていくことができますように導いてください。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。主が私と共にいてくださるからです。どうぞこの信仰を持ってこの一週間も歩んでいくことができますように導いてください。救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。